こんにちは、看板娘小田千穂です。10月も後半戦、今年の秋の新メニューを考えたんだけど、パンプキンと甘栗のコンビネーションタルト風パイ包み、これはヒットしそうな予感がする。それにセットでカツ丼をつけて、女子にも大人気。
千穂ちゃん、お疲れ様。
お疲れ様です。
いや、あれ、先週言ってたナビガーズカフェの秋の新メニュー、
はい、はい、
登場したね。
登場しました。どうですか？
途中まで良かったんだけどな。
あれ、どっからかダメでした？
いや、セットでカツ丼ダメでしょ。
なんでですか？
それもうデザートっていうか、どっちが主？
デザートの方が主で、カツ丼がサブで。はい、おまけです。
でけえ おまけだな。
お腹もいっぱいになる。
これ女子に人気出る？
いや、出ますよ。やっぱりスタミナつきますしね。
カロリー大丈夫かな？おじさん的にはちょっときついね。このセットのカツ丼の部分がね。
そうですか？
うん。
カツ丼ダメですか？
いや、カツ丼ダメじゃないんだけど。
このセットがダメ。
そのパンプキンと甘栗のコンビネーションタルト風パイ包みに、
はい、
カツ丼。
そうです。
そうか。
カツ丼添えで。
カツ丼添え。添えなの、はい、カツ丼添えてんのね。
添えてます。隣に。
まあ、やってみる？じゃあ。
いや、試しに。多分女子には人気だと思います。ね、私みたいな女子にですけどね。
結構女性って食べるのね。
そうですね、うん、結構食べる方多いですね。
え、千穂ちゃんだったら、じゃあそのデザートとカツ丼両方いけるんだ。
そうですね、両方いけますね。
あ、すごいね、うん、俺ちょっともうそれをなんかこう消化するだけの体力がないよね。
あれ、若さが足りないんじゃない？
頑張ってこれぐらい食べた方がいいのか。
そうです、そうです。
それで運動して。
そう、ね、消費して。
消費すればいい
ね、でまた食べる。
大丈夫かな。まあいいや。ということで、じゃあ、千穂ちゃん、はい、今日のメニューを紹介してもらえますか？
はい。今日のメニューは、元ナビ最新号発売です。
はい。明日ですね。はい、10月24日、元ナビ最新号発売になりますが、まあ今月とか今後はですね、まあ元ナビ、偶数月発売なんで、毎年この10月っていうのは、なんだかやっぱり、ファッション。ライダーズファッションをテーマにしておりますが、はい、まあなぜかっていうと、ファッション誌ってやっぱりこう8月ぐらいからね、もう秋冬が、女性もそうじゃない？
うん、コートとかブーツとか増えてきますからね。
始まるんですけど、やっぱこうオートバイに乗る人というか、まあオートバイにおけるファッションっていうのは、やっぱ機能的な側面というかね、やっぱ寒さ対策とか、うん、まあ安全とか、やっぱり格好だけじゃなくて、やっぱ機能も兼ね備えてないといけないんで、やっぱこう秋の声を聞いて、寒くなってくると、あ、ちょっと革ジャン買おうかなとか、うん、ちょっとこう厚手のあのアウター買おうかなとか、うん、ね、ブーツ買おうかなって、やっぱそういう気になって、そういう、まあそういう気持ちになるのがまさに今頃なんですね。
そうですね。はい。
ということで、今年のナビカーズのファッション特集はですね、単なる洋服の紹介だけではなくて、その着こなし方、かっこよく着るコツみたいなものを20のテーマに分けて、はい、お届けしようということであります。例えば、そうですね、MA1。
はい。
ちょっとミリタリーなね、テイストですけど、MA1 というのはファッションとしてもトレンドなんですけど、もともと MA1 ってまあフライトジャケットですからね、うん、この MA1 をライダースファッションにこううまく取り入れる方法ですとか、うん、あとはね、ちょっとこう、まあ巻物っていうけど、首にさ、マフラーとかでもそうですけど、いろいろ皆さん冬もやるでしょ？やっぱバイクに乗るとこう、首元の防寒というか、風の侵入を防ぐって非常に大事なんですけど、うん、はい、やっぱあんまりこう長いマフラーとかってちょっと風にハラハラしてこう危ないので、うん、まあその辺をすっきりまとめる方法とかですね。まあそういったちょっとバイク乗りならではの服装のコツみたいなものを20に分けてご紹介する特集をやっております。そして、ね、第二特集は、これもちょっと面白いんですが、はい、長ちゃん、鈴金って知ってる？
鈴金？
うん。
なんかの、あ、鈴木の、
うんうん。
大好きな人たち、
うん、
です。
うんうん、
だよね。
はい、そうです。
そういえば、聞いたことあるなと。
あの、鈴木を愛する、はい、鈴木ラブな人たちですよね。これが、まあこれも、いろんな、いつの間にかネットとかね、漫画とかそういうところで発生した言葉なんですけど、まあそういう鈴木大好きな人たちのことをね、鈴木の、まあ菌、まあある種のウイルスですね。それに侵されてというような、ちょっと自虐的な表現も含めて、はい、鈴木好きな人たちを鈴木と呼ぶようなですね、あれがあって、ちょっと、あのメーカーの鈴木も一部非公式ですけど、認めてるようなところがあってですね。
ほぼ公認な感じで。
そうそう。なぜかというと、鈴木好きな人たちは結構ね、ド M の人多いんですよ。
そうなんですか？
いや、我々はちょっと他のホンダとかヤマハのファンに比べてマイナーであるみたいな意識もどっかであって、虐げられてるみたいなところもあって。
はいはい、謙虚ですね。
そう、まあ謙虚というかね。だから君たち鈴木だろうって言われると、喜んじゃう。 ところがあるんで、はい、まあそういう意味で、まあちょっと鈴木っていうのはまあフックになる言葉なんですけど、まあ今回鈴木のね、ちょっと特集をお届けしてます。
はい。
ちなみに、俳優の大鶴義丹さんは鈴木なんですね。
はい、そうなんですね。
本人なんか違うとかって言ってるんですけど、間違いなく鈴木なんですけど、
はい、
鈴木のカリスマとも呼ばれてますけど、そのギタンさんのね、インタビューをさせていただいたりですね。ギタンさんにインタビューしたら、いや、僕鈴木じゃないんですけど、おかしいなって言いながら、謝礼を聞いていくと、鈴木って。
完全
鈴木なんだよね、もうね。ええ。それも鈴木の人の特徴です。自覚症状が薄いっていうね。のも鈴木の特徴なん
で。当てはまるわけです、
ね。はい。あとは、鈴木というのは、静岡の浜松に本社がありますから、もちろん浜松まで取材に行ったりですね。あと先日、ドイツので行われたオートバイのインターモトっていうショーで、結構今年のね、鈴木は精力的にニューモデルを発表してますんで、まあそういう最新、鈴木のね、最新モデルの紹介とか。ちょっと僕が Facebook でその次号では鈴木にやりますよって言っただけでですね、もう本当に鈴木ラブな人たちが相当食いついてきてますから、
早速チェック
売り切れないうちに買わなきゃっていう、ごめん。
はい。
大丈夫です。落ち着いてくださいということで、今回のね、元ナビは、秋のライダースファッション、そして鈴木ラブな、こんな日本立ての特集でお送りしてますので、ぜひぜひチェックしてください。明日ね、10月24日発売。ちょっとエリアによっては数日発売がね、遅れる場合もありますので、はい、ご了承いただきたいと思います。というところで今日のメニューも紹介したところでぼちぼちカフェをオープンしましょう。リラクプレゼンツナビカーズカフェオープンです。今日のオープニング曲なんですがね、間もなくハロウィンも、
そうですね、来週に
迫ったということで、ちょっとハロウィン絡みといいますか、ハロウィンといえばお化け、
はい、
お化けといえばこの曲、レイパーカージュニアでゴーストバスターズ。自動車雑誌ナビカーズとリラクゼーションスタジオリラクがお届けするリラクプレゼンツナビカーズカフェ、カフェオーナーことナビカーズ編集長川西圭介と
看板娘小田千穂のナビゲートでお届けしています。オーナー、お客さんがいらっしゃいました。
こんにちは。
いらっしゃいませ。
こんにちは、自動車ジャーナリストの川端由美です。
はい、ね、先週に引き続きましてナビカーズカフェゲストはですね、自動車ジャーナリストの川端由美さんに遊びに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずはね、お飲み物をお出ししなきゃいけないんですが、今週は先週、はい、オーダーいただいたいちごのミルクシェイク、
はい、
こちらをですね、看板娘がしっかり潰し切りましたので、しっかりですね、はい、1週間寝かせて、
はい、こねこね
いいのかな、それで、
いや大丈夫だ、ちょっと
カレーじゃねえんだから、
熟成を図った
ですね、美味しいミルクシェイクね、はい、お出しいたしますので、ぜひね、ご賞味いただきたいと思いますが、じゃあ、一気に飲み干していただいている間にですね、簡単になりますね。川端さんのご紹介なんですが、まあ先週ね、聞いていただいた方はすでにご存知と思いますが、川端さんはですね、まあ栃木のご出身なんですけども、大学院はですね、まあ理系を専攻されてまして、あ、これちなみに大学どちらになるか聞いてもいいですか？
大学、まさに群馬大学っていうまんまの大学を出ております、
ね。なるほど、はい。群馬大学を出て、こう、スバルのお膝元で。
ええー、先輩にはラリードライバーの荒井先輩というのがいて、
そうなんだ、
日本一、本人は世界一地味な世界チャンピオンと言っているというなるほど、そういうお土地柄です。
群馬大学の、はい、ね、理系、まあ、機械系ですか。
私はね、化学系というのに当時は材料工学っていう分野なんですけど、
材料工学、なるほど、
なんか新しかったです当時は。
まあ、そこからね、まあ、住友電工、まあ、メーカーにご就職されたんですが、はいはい、その後なんとですね、僕も在籍していたナビ編集部に編集記者として、まあ、転職されまして、まあ、その後ですね、2004年からはフリーランスの自動車ジャーナリストになられて、まあ、今に至るんですけれども、まあ、まさに本当に川端さんでね、多岐にわたってますよね、活躍が。雑誌も自動車雑誌だけでもないですもんね。
なんか最近逆に自動車雑誌さんオーダーいただかないんで、川西先輩にいっぱいお仕事いただかなきゃって思ってるくらいで、ライフスタイルさんとかが多くなっちゃってるんですよね、うん、今年に入ってから。
なるほど、うん、まあまあいいことですよね、活躍の幅がね、本当に広がって
て。そうです、新幹線に乗ってる雑誌からウェッジさんとかに書いてたり、お堅いも華々しい感じなんですけど。
まあね、固いって言いましたけどね、今はですね、まあ環境ジャーナリストというね、肩書きもあってですね、まあそういう国土交通省とか環境省、お国の有識者委員会とか、そういうものにも加わられてですね、こういうのはあれですか、何年ぐらいになるんですか。
5、6年ですね。ある日呼ばれたらそこからバイラルするっていう。
ああ、そっか。
なんかリストがあるんじゃないですか。
こっちもこっちもみたいな。 まあそんな中で実はね、先日ね、川端さんと僕は一緒にですね、これナビカーズのね、取材でもあったんですけども、プジョーの、まあディーゼルモデルがね、最近日本にも導入されましたけど、うん、まあ、このディーゼルモデルによる、まあエコランに、まあ参加しましたよね。うん、ナビカーズでね、川端さんに記事も書いてもらってますけども、まあ東京から新潟の、
そうです、
ね。十日町をね、
十日町まで、
往復するという、うん、なかなか、面白かったですね。
私もかなり遠足気分で。だって、やっぱね、古くから知ってるし、結構普通にこう、トゥエンティーズ時代を思い出しながらみたいな、まあ、その旅になってしまいました。
まあ僕、まあ決められてるんですよ。エコランだから、やっぱり乗員も、決められてて3人。だからまあ、編集、ジャーナリスト、まあカメラマン。まあ、うちで言うと、僕と川端さんとね、安倍カメラマンという3人で行ったんですけども、それでまあ、往路と復路で、車をまあ、チェンジして、公平を。構成を期す
ためにね。
で、そのトータル燃費で、倍体が何倍体か、7倍体、8倍体ぐらいでですね。
8かな、うん、ね、ありましたよね。
で、まあ、その中で燃費によって、まあ、トップを競うんですけども、ちなみに、往路、つまり東京から、新潟に向かう往路はですね、はい、ナビカーズチーム、最下位。
あれまあ、その理由はここでは明らかになかなかしにくいんですが。
いや、そんなことは、まあ、雑誌に書かれてますからね。で、ちなみに、うちのチームだけが唯一カタログ燃費を下回ったというですね、あとのチームは全員カタログ燃費より良かった。
理由は
運転した方がですね、どなたとは言わないんですが、はい、カタログ燃費にやや近いからなかなかだったんじゃないってご満足で。
ちょっと僕が最初ハンドルをね、握らせてもらったんですけど、僕はエコランってあんまりやったことがないっていうか、そもそも得意じゃなくて、なんかライバルが一番左車線で、しかもこうトラックの後ろに近づいてというか、
結構本格的。
スリップストリーム作ってますみたいな。
で、僕はそれを見ながら、え、何やってんのかなと思いながらこう。
浮いちゃったよみたいな。
で、袋は我々どういう戦略にしたかというと、袋のすべてのルートをハンドルを川端さんに託してですね、僕は助手席に。そうしたらですね、はい、すごい燃費を叩き出したんだよね。
そう、
まあ、袋はね、28?
28.5? なんかそのくらいですよね。
まあ、帰りは308なんですけど。
にもかかわらずですよ。
で、袋はね、まあ結局袋、まあもう一チーム、カグラフィックチームすごくて、まあ2位だったんですけども、でも総合3位だっけ
総合3位、
ね。だすごいよ。だって行き往路ビリなんだからね。
もう川端さんの
力に。袋で相当なジャンプアップですよ。すね、山の神でした、本当にね。いや、まあそういうね、エコランもね、まあ楽しんできたりしたんですけども、まあプジョーといえばね、フランス車ですが、先日は川端さんね、まあパリの、まあ世界的にも大きい自動車ショーも行ってきてまして、ね、取材どうですか？パリショー今年はどんな傾向があったんですかね。
なんか私個人的には実はパリっぽくてよかったかな、個性が出たかなと思っていて、
うん、パリっぽいっていうのはどういう感じなんですか。
なんかまあパリ2つ要素があって、フランス全体では実は電気がとても CO2 が少なくて作ってたりとか、電気代もちょっと安いんですよ、ヨーロッパの中で、
うん、なるほどなるほど。
だから要は EV とか PHV みたいな電気で走る車をたくさん出して、
うんうん、
それがやはり他の、ね、ドイツはどっちかというとエンジンっていう国なので、それと比べるとフランスらしいなっていう EV とか PHV が出るのが、
うん、フランスってなんとなくね、まあそういうつつましやがというかです ね、
う
ん、
ですね、
まあ合理的なんていうふうにも言われますけど、うんうんうん、ね、生活に根ざした印象ありますから、じゃまさにそういう意味ではフランスらしい。
そうなんです。
モデルでいうとどんな感じのモデルが注目されたんでしょうね。
ね、フォルクスワーゲンが出した ID っていう名前の、外はゴルフぐらいだけど中がパサートぐらい広いとか
って、サイズがゴルフで室内はパサート、
うん、で走る距離はテスラのモデル3並みっていう、
すべて車詳しくない人には呪文にしか聞こえないようなほとんど何のことか分かんない会話ですけど、
ですよね、
外はゴルフで中はパサート、走るとテスラ並みっていう、よく分かんないですけど、まあすごいっていうことで ね、
ちっちゃいけど快適で、うんうん、長い距離走れる EV ですっていうと翻訳ですね、うん、
やっぱりね、まあ以前ね、車の世界も共通化してきたとはいえ、フランスにはフランスの、ドイツにはドイツの ね、そういう個性というものはね、
シトラエンとかもすっごい個性的だったし、
ああそうですか、
うん、
一方どうですか、最近よくね話題に上る、まあ、自動運転とか運転支援、うん、そういうものもやっぱりかなり新しい提案が出てきてるわけですか。
私実はパリのペリフェリックっていう首都高みたいなところで自動運転車に今回乗ってきたんですよ、
う
んうん、すごくびっくりした。
もうかなり完全自動運転近いレベル、
乗せてくれるって直前に教えてもらって、行きますって言って乗ってきました。
どこのメーカーですか。
それがメーカーじゃなくて部品メーカーで、フランス の、 バレオっていう部品メーカーが、
はい、どんな感じのデモンストレーションというか試乗ができたんですか。
24時間その首都高をずっと走り続けたんですって、パリの、
うんうんうん、
それのビデオ YouTube があって、 YouTube とかだといいとこ撮ってないって思うじゃないですか、
うんうんうん、
で実際乗せてもらったら、雨で夕方でめちゃくちゃに混んでるんですよ、
うんうん、
空港から人によっては2時間近くかかった日だったんですけど、ちゃんとついてくし、加速すれば加速していくし、
うんうんうん、
自動で車線変更も選ぶし、
ドライバーは基本的にやることなし、
やることなし。
そうな
の。グミ食べちゃおっかなでもちょっとね、部品メーカー、その、バリオっていう部品メーカーに載せてもらったんですけど、こういうのが自動車メーカーにどんどん使われていくのかなと思って。
なるほど。部品メーカーの方ももうそういったかなり先進のね、自動運転を、技術を研究開発してるってことなんですね。
そうですね。かなり完璧に人が、触らなくても動いてましたよ。
まあね、自動運転に関しては、まあこれからね、いろいろまあ議論というかね、日本でも、まあ法制化をね、こう対応していかなきゃいけない部分もね、大きいんで。ということでね、もう先週今週とですね、本当にね、自動車のトピックをいろいろ伺ってきたんですけれども、こちらのですね、ナビカーズカフェは、ね、リラクさんというですね、リラクゼーションスタジオのスポンサーでやっておりまして、まあそんなね、世界を飛び回って活躍されるカバさんも、やはり健康に、気づかれてるんではないかということで、ちょっとね、ご本人のなんか健康、気を使っている何かをですね、教えていただきたいなというふうに思ってるんですが、いかがでしょう？仕事も大変だと思いますけども。
実はすごい食いしん坊で、なんかオーガニックとかエコとかロハスって言われた新しい食べ物はみんな試しちゃうんですよね。
なるほど。流行り物に弱い。
流行り物に弱い上に食いしん坊っていうことで、健康も実はその流行り物に弱い上に食いしん坊なものを美味しいものだとか、これすごい美味しいけど健康にいいよとか、チアシードとかもすごい試しちゃったりとか。
最近ありますか？なんかちょっとハマってたり試したっていうものは。
最近でもやっぱチアシードなんだかんだにハマってるかも。プルプルしてて美味しいし。
じゃあうちの店もチアシードやるか。
やってみますか。
俺は
もう。私もいいです。
これちょっとあれ扱えないと思った。わかりましたね。ということでですね、川端さんにはリラクのね、また優待チケットも差し上げて、ぜひちょっとね、ケアしていただきたいと思いますが、ということで先週今週ね、2週にわたってですね、遊びに来ていただいた川端由美さんなんですけども、最後にですね、一曲お気に入りのドライブソングをリクエストいただきたいと思うんですが、まあ先週はクイーンから一曲ね、今週はいかがいたしましょうか。
そうですね、意外にロック少女だったので、まあちょっと新しめ、ちょっと古めぐらいなんですけど、コールドプレイのイエローです。
はい、では川端さんのおすすめのですね、ドライブソングを聞きながらお別れしたいと思いますが、2週に続けて遊びに来ていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはアクティブライフナビと題しまして、スポーツ、健康をテーマにアクティブに生活していくための情報をカテゴリーにとらわれず多角的な角度から発信していきます。
はい。
今週はですね、実は前回ね、10月に1日に行ったですね、カジュアルトライアスロンという、まあ、イベントをご紹介したんですけども、はい、この時にですね、協賛いただいた活動量計、なんていうのかな、ウェアラブル端末なんて言いますけど、はい、最近こう手首とかね、いろんなところにはめて、自分はどれぐらい今日運動したか、みたいなのを測れる、うん。まあ、そういったですね、端末なんですけども、ミスフィットというものがありまして、はい、このミスフィットさんにね、カジュアルトライアスロンのイベントに協賛していただいたんですね。なので、ちょっとそのミストフィットのご紹介をしたいんですが、これはですね、もともとはですね、サンフランシスコにね、本社を置く会社なんですけれども、実はこの日、このね、ミスフィット事業部のゼネラルマネージャーのね、田中さんもイベントに来ていただいていたので、この田中さんからね、ちょっとこのミスフィットのご説明をいただいたんで、そちらを聞いていただきたいと思います。ね、このカジュアルトライアスロンをね、ご協賛いただいております、ミスフィットのゼネラルマネージャー田中さんにも、お話を伺いたいと思いますが、このミスフィット、ちょっと簡単にどういうものかご説明いただいてもよろしいですか？
そうですね。活動量計といいまして、日々の、消費カロリーとか歩数とか、そういった、移動距離とかですね、分かるのと同時に、睡眠の質ですね、長さと質っていうのが取れるようなものです。ずっと手首に巻いておいて、まあ、24時間つけていられる。で、電池も充電不要でですね、4ヶ月から6ヶ月持つと、でそういった製品ですね。
まあ、活動量計ね、ウェアラブルのようなもの、最近、まあ、他にもあると思いますけども、その中でこう特徴的っていうのは、やっぱりそういうつけっぱなしにできるというようなところなんでしょうか。
そうですね。ミスフィットは、4年前にできた製品なんですけれども、皆さんが不満に思っているところ3点、水に濡れてしまうと壊れる。なので、防水性能をつけてます。あとはね、ファッション性があるというところですね。おしゃれしててもつけていられる。で最後充電がいらないと、この3つのポイントをですね、クリアしてつけっぱなしでいられるようなものをしています。
確かに本当におっしゃる通り、ね、僕らみたいに、まあ、トライアスロンということを考えるとやっぱ本当防水性能がとても重要ですし、あと本当につけっぱなし大事だと思うんですけど、これは今ね田中さんおっしゃったように、まあ、軽いってこともそうだし、見た目がいいからつけっぱなしで、ね、いられるっていうか、やっぱり見た目ちょっと違和感があると、例えばビジネスシーンとかね、まあ、そういうシーンでやっぱ外したくなるもんなんですけども、このミスフィットは本当にデザイン性がね
高いんで、そういうところは僕もすごくいいなと思いました。
ミスフィットは実は今ホッスルという会社の一員でして、ホッスルグループというのは世界で一番ファッションウォッチを作っている会社なんですね。なのでデザイン性というところも特に女性に受けるようなデザインで、ミスフィットの利用者実は6割が女性です。
なるほどね。ぜひ僕もちょっと日々ですね、トレーニングというか生活を使わせていただいて、いろいろモニターしてですね、ちょっとトライアスロンの仲間を中心にね、その魅力をちょっと広めていきたいと思いますので、また今後ともいろいろよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ということでね、ミスフィット事業部のね、ジェネラルマネージャー田中さんのお話聞いていただきましたけども、何よりちょっとデザインがいいのが僕は気に入ってますね。2016年のね、グッドデザイン賞も取ってますからね。
はい。
ちなみにこのミスフィット、レイっていう僕がね、使っているタイプはですね、スポーツバンドタイプが 12,800円、レザーバンドタイプが 15,800円ということなので、ね、これは、アマゾンみたいなウェブでも買えますし、一部の家電量販店、それからソフトバンクのね、セレクションオンラインショップでも買えますので、
はい、
ぜひちょっとこのミスフィット、ね、注目していただきたいというふうに思います。アクティブライフナビのコーナーでした。リアクプレゼンツナビカーズカフェオーナーの川西圭介と
看板娘小田千穂でお送りしてきました。
はいね、先週に続いてですね、今週もねゲストに川端由美さんに遊びに来ていただきましたけれども、
はい、
どうフランス車っていうのは千穂ちゃんは乗ったことある？
ないですね。おしゃれなイメージはやっぱりあります
けどね。あるでしょ、はい、おしゃれなのに加えてね、非常にその実用性というかね、ディーゼルとかですね、さっきね EV って話も出てきましたけども、非常になんかなんていうかな、合理的な国のね車というのがフランス車の特徴なんでね、ぜひぜひ、フランス車ってまだまだ日本ではねやっぱマイナーな存在ですけれども、ちょっと注目してもらえたらいいなというふうに思いました。
はい。そしてこちらナビカーズカフェでは皆様からのメールもお待ちしています。メールアドレスは、navicars@fmfuji.jp、navicars@fmfuji.jp までお待ちしております。
毎週日曜日午後4時からオープンする車好きが集まるカフェ、ナビカーズカフェ。また来週です。お車を運転中の皆さん、安全運転でお願いします。リラックプレゼンツ、ナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と、
看板娘、小田千穂でした。
それでは皆さん、楽しいドライブを。
来週もご来店お待ちしております。
Have a good coffee and drive!